はい、前回からの続きでございます。前回は番外編ファラー中止番外編ですねの2回目になります。あのフューチャーバーティカルリフトのプログラムと、ファラーのプログラムってそもそもなんだっけって話をしましたね、
うん、
はい。で今回はじゃあなんでキャンセルしたのかっていうのを、まあ、掘り下げていきたいと思います。
ライトな話題、
ライト、すごいライトですね。浅漬けキュウリぐらいのライトさですね
大丈夫、気がついたら家系ラーメンになってない
家系ラーメン、
天一じゃなくて
こってこって
まあね、あの味は主観によるっていう感じですからじゃあ早速なんですけれども本編に行っていきますね。で、ファラのキャンセルの理由ですが、まあ、最初もちらっと言ったんですけれども米陸軍が発表されている限りは、航空領域への投資のリバランスですと、それを優先するために、うん、ファラの開発を中止を決定したと書かれています。はい、要はお金の使い道を変えますということですね、
うん、はい。
米軍予算の中でもでもヘリコプターで見ると例えば新型 CH-47 の追加調達とか、あとはフララですね、あの V280 には開発費用が追加予算になっているので、要はリバランスした結果ファラはいらないという感じです。はい、まあ要はですね、旅行費用とワンボックスワゴンっていうのは買うんですけど、パパが欲しいっつってたゴルフセットとバイクは家族サービスには使えないので予算カットですみたいな、そんな感じですか、
ね、なるほど、
なるほどね。
ちょっとバイクとか家族サービスに使える、それやめとこ、よしカットカットみたいな、
なるほど、
その分旅行、そうそう旅行いいとこ行こうよみたいな、
なるほどね、
ワンボックスちょっといいやつに変えようよみたいな、そんな感じですね。
なるほど、
はい、
陸軍の中で決定、
そうそう陸軍の中でね、はい。でベル社シコルスキー社がそれぞれ進めていたプロトタイプのテストっていうのも、今年で支出が終了しますというような内容になってました。で、さっきの、ファラー2028年に IOC です、あの装備化ですって言ってたんですけれども、順調に試験飛行スケジュールの最中で、まさにフェーズとしては試作機を完成させて C 型の GE のエンジン T901 エンジンを、まあ、搭載させる予定で、エンジンを待っていたというような感じです。
あ、はい、旧型のエンジンで飛行試験を続けてたってことか、機体側というか、
そう、 それ、新型のエンジンでそう飛行試験をいよいよしますっていうフェーズで、まあ、中止になったという感じですね。
うーん、
まあ、それぞれ機体の写真っていうのがありますが、まあ、残念ながら飛行する姿はもう見れないんじゃないかと、いう感じですね。
うん、
だね、残念だよね。でかいモックアップができただけってことだね。
まあ、モックアップというか、まあそうフルサイズか実機だよね、実機。
フルサイズの実機。
そうだから、
まあ、飛んでいたのもね、機体としてはね。
これ、ね、飛んだニュースが出てなかったんで。
ああそうなんだ。
そうだ、飛ぶ前だったんかな。
飛んでないよね。
いや。まあ、それこそニュースになってないところで飛んでるのかもしれないんですけど、まあ、いわゆるその新型のエンジンでは飛んでないです
ね。なるほどね、うん、まあ、まあ意図した形態では飛んでないってことだね。
そうそうそうそう、
エンジン含めて、
はい、なのでちょっと誰か航空好きのアメリカの富豪とかが買い取ってなんかやってくれたらいいなって感じです
保存してほしいよね。
保存してほしいですね、
1000億ぐらいしそうだね、
はい、高そうだな、
値段つけらんないよね、機しか作ってないからね、はい、とてつもない
ですね。まあ、これによってですね、あとはファラーと、まあ、陸軍のアパッチ攻撃ヘリコプターとブラックホークのエンジンを共有するしようというプログラムが裏でもあって、それがさっき言った GE の T901 改良型ガスタビンエンジンっていうんですけれども、まあ、これもちょっと生産が遅れるというニュースも出てました。あとはまあ打足的ですが、ブラックホークのデジタル化っていうのもプログラムがあって、まあ、これはアビオ機器を回収してブラックホークを、まあ、全天候、あのどんな天気状況でも運用させようっていうプログラムもあるんですけど、まあ、これも一旦キャンセルされてますね。
あら、そうなんだ、
はい、うん、
これ、まあ、本当に今のブラックホークを、まあ、まあエンジンこそもしかしたら共通化されるかもしれないけど、そのまま使っていきますってことなのか。
なんでこれアビを回収すると全天候任務になるのかな。
まあね、面白いねこれね。
あ、
うん、60V ね、どうなんだろうね。
そうだね。
IFR 的な、
いわゆるその雨風が強くても飛べますとか、見えなくても飛べますとかって、そういうことでしょ。
そういうことなのかもね。自分の自己位置のその GPS とかの精度をすげえ高めるとか、
うんうん、そういうことなんですね。そういうことな
んですね。あんまり調べてないけど、あとはその大地系データとかをつけちゃって、要はマッパイロット全然視認できない状況でも、まあ、いわゆる地形が見えたりっていう感じですかね。
あとはオーパイのオートパイロットの強化とかね。
なるほど、
いろいろできるんだ。まだ余地は残ってんだ。
余地はあるだろうね。近代化改修ってやつだね、よく言う。
なるほど。まあ往々にして高くなりますけどね。
まあ、でもほら UH-60 って有名な話だけど、あのステルスバージョンも実はあったりしたもんね。
ありましたね。
そうなの。
その話します。
あ、いや、ちょ、ごめん、長くなるね。ビンラディンビンラディンを殺した時に、暗殺した時に使ったと言われる。
こっそりってこと？
一機は落ちちゃって自爆したっていう。
そうそうそう。
ちょっと長くなるからまた別回でね。ゼロダークサーティーだっけ？映画で出てくる。
あったね。あったね。そう。2機のブラックホークと2機のチヌークで、あのビンラディンを まあ、やっつける作戦をしたんですけど、まあ、一気にブラックホークが帰ってこれないっていうか、なんだっけな、ダウンウォッシュの巻き上げで予期せぬところに降りちゃったんだよね。でそれでテールが引っかかっちゃったかなんかで、そうそうそう、でアビューキッチンを爆発させたんだけど、テールだけあの塀の向こう側に落ちちゃって、どうしようもないからって回収できないっつってこう思ったら、そのテールにそのステルス性のあれがいっぱいついてたっていう。
そう、秘密は
実はと言われてる、秘密保持のために爆破した
の。アビオニクス
を
全部燃やした
。
全部燃やした。
すごいね。その話でさっきのコマンチのステルス性じゃないけれども、結局その要素は抜き取って、そういうところだけはこう秘密裏に開発するとかやってるんですよね。
なるほど、
それ出てきた時も全く誰も知らなかったもんね。
すげえ。
はい、さあ今日は長くなりますよ。
おっと、イラン脱線をしてしまった、
はいはい。まあ、ちょっと、ファラの話に戻すんですけど、まあ、予算カットが起きて、まあ、ブラックホークとかのデジタル化もキャンセルされましたと。まあ、それでも陸軍長官、まあ、クリスティーン長官って言うんですけど、クリスティーン長官はですね、コメントで、陸軍は我が国の航空ポートフォリオと航空産業基盤におけるパートナーに深く取り組んでいると宣言しました。要は予算カットしたけど、まだ産業界とはしっかり固い絆で結ばれてますよというのが言いたかったんです、
ね。なるほど、はい、突き放してないよってことね、はい、そう
パパの予算はカットしますが、引き続き、しっかり働けよお前と。で先ほどもちらっと言ったんですけれども、まあ、ファラの中止によって、節約される分というのは、ベイラーの開発とかブラックホーク自体の追加、チヌークの近代化の追加に当てられますが、一番ここで一番やっぱり予算の振り分け先ででかいのが、ドローンですね。
あら、
はい、
人機、
ドローンに、無人機に追加予算で出されています。
新しい方のトップがそのままですね、ストーリー。
そうそうそうそう、マルチドメイン作戦で統合軍の偵察を担う無人機システムへの追加投資というのが出されています。
なんかそれにも投資するし、一方でブラックホーク追加で買いますっていうのもなんかすごいよね、正反対っていうか、
うん、キス、面白いのがこのやっぱ奇数を増やすけど、あのアップグレードはやめてとか、まあ、そういうなんて言うんでしょう、実践に基づいてやっぱどんどん組み替えていくっていうのが米軍の強みかなって感じですね。
そうだよね。
でバンバン開発もやめちゃうし、やめるけどいるもんはいるっていう、
はあ、
戦ってる人たちですね。
説得力があるね。
うん、でこの中止を受けて陸軍参謀長のランディ・ジョージ大将ですねは、我々は航空偵察が根本的に変わったことを戦場、特にウクライナで学んでいますと。陸軍は優先事項をリバランスされることで統合軍のために貢献できると確信できると語ったそうです、はい。まあ、このウクライナで学んだことということですね、まあ、戦闘からのフィードバックもあって、まあ、ウクライナで実際にそのロシアの、まあ、KA-52 とかですね、まあ、同軸反転のアリゲーターとか言われてる機体ですかね、 とか、あとはミル24、これハインドだったかな、
ハインド、
まあ、ロシアの戦闘ヘリが火炎型防空システム、まあ、蛍光サムとかマンパットとか言うんですけど、まあ、要は歩兵が肩からミサイルをバーンってぶっ放すような武器なんですけど、まあ、それによってまあ悲惨な損失を被っていますと。
あ、下半式っていうのはそっか、地上の人間がこう持って運ぶことができる、
そう、
地対空ミサイルってことだね。
そう、ロケットランチャーってこと、
ロケットランチャーみたいな、あ、そうそうそう、こうやってこう、
よいしょ、
あの、なんていう
んでしょ
う、あの太鼓持ちの太鼓みたいな、
そうだよね、太鼓持ちの太鼓みたいな、いわゆるこう本当の中東のなんかゲリラたちが、
ああ、そうそう、でもね、
なんかぶっ放すドーンみたいな、そういうやつ、
追っかけてくるやつなんだ、それ。
しかもそれの誘導付きみたいな、
誘導付き、
う
わ、誘導ついてないのが RPG ロケットプロペラントグレネードってやつ、よくあの中東の人が持ってるやつだけど、それよりもうちょっと高いやつで、ちゃんとロックオンして飛んでくやつ、追っかけてくるやつ、
あ、だその速さで追っかけられたらもうヘリはすぐやられちゃうっていうことなのか、
だね、
あとね、そう、至近距離からなんですね、大体、
あ、なるほど、
もう回避できないっていうね、まあ、こういう教訓からまあ開発を中止しまして、無人偵察、無人空中偵察を重視したとされますが、まあでも一方でですね、いろんなやっぱ 米国内にも議論があって、その戦闘ヘリが撃たれたっていうのは、ほら、ロシア軍の戦術や訓練が不十分だったからですっていうような反対意見もあったりします。
うーん、
まあ難しいところですね、
これってさ、はい、なんか陸自の次のやつもなんかそういう議論あったよね、うん、あの日本でも攻撃ヘリコプター不要論的なやつがね、
まあ、一般的にね、そういう攻撃ヘリコプターは、あー、無人機とに代替されていくっていうのが、まあ、世の中の流れですけれども、まあ、それに抵抗する人もいるっていう感じですかね。
う
ーん、
はい、まあ、まさにウクライナの戦闘様相からのフィードバックで、まあ、強いて例えるなら、まあ、隣の田中さんのところがキャンプに行ったけど、やっぱりバイクはいらなかったんですよ。だから買うの本当やめようね、パパ、みたいな。
なるほど。
それは田中さんちのキャンプが訓練されてなかったからじゃないか。バイクがあった方が楽しいんだよ。っていう人がいる。
うん。まあ予算は持ってない方が言うんでしょうね。それ、はい、ただですね、まあちょっとこう、この辺があの安全保障ラジオっぽくなるんですけど、まあ、一方でですね、例えばウクライナとか、まあ、あとはイスラエルのガザ侵攻とかですね、でこういう現在進行形で起きているような戦闘に対しては、依然としてヘリコプターからの攻撃が適していますというような論説もあります。はい、例えばウクライナはですね、まあ、米軍から供与されるような攻撃型無人機ですね、この辺前ちょっとドローン界で言ったんですけど、あのフェニックスゴーストとか、あ、スイッチブレードとか、まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、そういう戦果を記録しあの自爆型ドローンとか徘徊型ドローンとかいうやつですね。
なるほど。
そういう戦果を記録しているのにもかかわらず、やっぱりその攻撃型のアパッチが欲しいというような、あ、やっぱロビー活動とかも行っている実際にっていうのが出てます
。やっぱウクライナがそういうロビー活動してるってこと、
うん、
アパッチくれ、
そう、対戦線とか、いわゆる対戦車には対してもこういうアパッチとかめちゃくちゃ有効だから欲しい、感じですね。
あ、現行ウクライナって攻撃ヘリないんだっけ、
はい、ないんじゃないかな、なかったんじゃないかな、
なんか確かに、イメージはない、確かに、ロシアはバンバン使ってるイメージだけど、
なんかゲリラっていうか、そのさっき言ってた火炎型のっていうのは、なんか市街地戦みたいなところで物陰からこう人がヘッて出てきてバーンって撃たれるとすぐやられそうな素人イメージあるけど、なんか陸続きですっごい広い平野を戦車がこうウェーンってやってくるところだったら、なんかわかんないけど、ヘリコプターで攻撃っていうのもなんかイメージつく気はするけどね、
めっちゃ
素人イメージだけど、
いや実際そうなんですよ、その平地というか、まあ陸地の侵攻があって、この対戦車とか、まあ、対戦闘車両においてはですね、やっぱり攻撃ヘリコプター、そういう運用に対して有益だっていう議論があってですね、はい、そうなんです、あの田中さんの例があって、お父さんはバイクを諦めてないんですよ、ね、しかも大型が欲しいって言ってるんで、はい、
お父さん
諦めませんまだ、
はい、バイク欲しい、
まあ、ちょっとなんかどんどん脱線していくんですけど、まあ、ファラが中止になったんですけど、フラーラですね、あの V-280 のフラーラは中止にはなりませんでした。でこれなんでかっていうとですね、国防総省が考えている、優先しているのは、あの シミュレーション上においてはアジア太平洋地域なんですね。で、うん、この地域は水上、まあ、いわゆる海上ですね、海上での長時間飛行っていうのは必ず必要になってくるので、フラーラっていうのは重要だっていう感じになってます。
あれ、フラーラはそうか、 V280 だからティルトローター機が採用されたわけだね。
うん、
だからよりこう航続距離重視みたいなことだったってことか。
はい、そうなんですよ。まあ、米中の睨み合いっていうのはこんなところでも関係してくるのと、やっぱオスプレイ海の海兵隊がその島嶼地域、アイランドホッピングがどうのこうのみたいな話をし
たんです
が、そうそうそう、うん、それともやっぱ絡んでくるのがこのこうやつです、このフラーラですね。まあ、どこでどの機種をどう使おうかっていうのがちょっと垣間見える予算って感じですね。
V トールの数少ない生きる道ですね。
そうそうそうそう、
うん、
こういうのさ、アメリカは本当、アメリカでは分かってさ、考察からこう使うのかなって、うん、今喋ってるみたいに分かるけどさ、
うん、
ちょっと脱線するけど、その日本も分かんの、調達について公表されてる。
あのですね、防衛白書とかを読み込めば
分かるかもしれない、
ちょっと分かるかなって感じですね。
へー、
でも書き方はそんなにダイレクトではないですね。
なるほど。
こういうのって、まあ、米軍が発表するのと、あとシンクタンクとかが結構出すんですよ。
へ
ー、そうなんだ。
そう、ここが面白いところで、シンクタンクとかがこの戦闘様相とか勝手にシミュレーションしてくれたりするんですよ。例えば、ちょっと脱線するんですけど、例えばその米中で海戦が行われた時のシナリオを何百回も繰り返すと、どのくらい戦闘損耗が出るかっていうようなシナリオを勝手に公表してくれてるところ、
なんかニュース記事とかでたまに見るよね。3日で集結するだの、なんだの、
そうそうそうそうそうそう。で、結構それがそのシミュレーションの結果、勝つんだけどめちゃくちゃ艦隊とかに大打撃が出ますとかいう、
あ、
シミュレーション結果です、だから今こういう装備品がいりますみたいな、
うん、
っていうような論調になってますね。本当に脱線するんですけど、前の、これはもう公表されてるんですけど、その日本 の、 その防衛計画、前中規模中規模って言ってた中期防衛力整備計画とかでは、やっぱりその戦闘要素をシミュレーションした結果かどうか分かんないですけど、なので長距離のミサイルがいっぱいいりますということで、今回もいっぱい買いに行ってますんで、
へ
え、うん、まあ、というような感じですね。大丈夫ですかね、うん、
はい。
で、そして話を無人機のシステムに戻しますね。で、この UAS の話で、リバランスした結果、最も資金が流れていくのが、将来戦術無人航空機システム、フューチャータクティカルアンマンドエアクラフトシステム、 FTUAS。
なんて発音するんだろうと思いながら、
フータス違うな、
フータスみたいじゃん、
これね、
フータスみたいな、
FTUAS で良かったはずです。
あ、そうなるほど。そこはパーラとかフラーラとかではないのね。
そうなんです。いや、私もね、先々週ぐらいにこの動画を見た、 FTUAS って発音してんなと思ってるんですけど、やや記憶が薄れてるんで、もしかしたらフータスだったかもしれない。まあ、FTUAS でいきましょうかね。
はい。
で、これはですね、まあ、いろんな無人機のプロジェクトなんですけれども、まあ、ざっくり言うと、空中発射を含めた小型無人機システムを含む、無人機、システムですね。
なんだって、はい、空中発射？
空中発射を含めた。
空中発射。
無人機の空中発射ですね。
無人機が空中で発射されるんだよね。
あ、そうそうそう、うん、される側、
あ、
夢の空中空母じゃん。
そうだね、
うん、あ、そういうこと、
ゴリアテだね、いよいよ
ゴリアテだ。
なるほどね、爆弾を落とすんじゃなくて、そうそうそうそう、無人機をばらまいて、
そうそうそう、うん、
すご
っ。そう、この空中発射にも名前がついてて、エアロンチドチューブインテグレーテッドアンマンドシステム、あ、アルティウス、
これをアルティウスでいいのかな、
多分。
チューブインテグレートってなんだろうね、はい、チューブインテグレート、
なんか筒状のあれじゃないかな、
ミサイルの発射 艦みたいな意味なのかな。
うんですね。この辺ちょっと後で見せていこうと思うんですけど、まあ例えば地上車両とか、あとはブラックホークからまあシポンとこう出すんですね。
ミサイルっぽく発射されて、そこからまあ巡航形態に変形して飛んでいくみたいな。
そうそうそうそう、そんな感じですね。まあ、ちょっとね、私もこの辺あの無人機のプログラムなんか山ほどあるので、まあ、ザザザッとしかいかないんですけれども、例えばさっき言った、FTUAS のプロトタイピング契約とかが
フートス、
まあ、別で走ってまして、例えばグリフォンエアロスペース社とかテキストロンシステム社とかと、まあ、契約したりしますね。プロトタイピング契約として、まあいわゆるまあドローンの大きめ、 EV トルのかなり小さめみたいな、そんな機体たちを、これは MQ7 シャドウとかの、いわゆる地上発射型で滑走路に依存しない航空機のシステム開発とかを目指しているプロジェクトもあったりします。これが FTUAS ですね。で、アルティウスですね。アルティウス、さっき言ってたその空中発射のところですけれども、まあ例えばバギーみたいな戦闘車両とか、ブラックホークみたいなヘリコプターからスポンと発射されるドローンです。これあの動画のリンク貼っとくので、まあ後で見てもらえばいいんですけれども、まあ、スポンと発射されたアルティウスドローンたちはですね、まあ徘徊するんですよ。要は
徘徊ってどういうこと？くるくるあるってこと？
もう文字通り徘徊です。はい、
徘徊。
深夜コンビニを探してうろつく大学生みたいなことするんですよ。
うろうしちゃうんだ。
どこ？
空中ですね。例えば、ターゲットがこの辺にそうだけどまだ分かんないみたいな時は、ポンポンポンとこう、徘徊させて、アルティウスを徘徊ずっとさせている状態で、味方のヘリとかが近くにいて、そのヘリ味方のヘリとかが、まあ、ターゲットを掴んだ瞬間に。一番近いドローンさん誰ですか、僕です、ドーンみたいな。
うわ、
なるほど、すご
だから
待機、空中で待機してるみたいな感じだよね。
そうそうそうそう、徘徊待機、うん、してる感じですね。
なるほどね。
いい例えがなかなかちょっと私は出てこなかったんですけど、まあ、あのヤンキーの敵みたいなやつを見つけたから、おいみんな集合みたいな感じでこう仲間ヤンキーを呼び出すみたいな、そんな違うな。
いや、これ違う例え思いついて。
あ、お願いします。
お、来た、例えの方で。
あのね、ナンパ師がね、ナンパ師が、まあ、新宿東口でこのリーダーが待ってて、
お、
あ、めっちゃ可愛い子来たぞって言った時のに、その携帯で LINE で「お前行け!」って言ってこうナンパしに行く、あ、声かけよろしいですかみたいな、そういう感じ。
その指示出すやつは何者？お前行け！
指示やつ、うまくない
。何得すんの？
確かに本当だな、ダメだな。
その世界が気になるね、この
、うん、その世界が気になる、
うん、
ナンパしです。
まあ、でもすごいよね、多分こう上空に上がるから視界も確保できるから、その搭載されてるセンサーかなんかで敵機を捕捉して、敵車両を捕捉して自分で向かっていくってことね。
そう、この基本的に
いうか、
そうそう、アルティウスが例えば1個2個3個あってアパッチがいてみたいな、でアパッチがこの真ん中のやつをターゲティングしたら、近くのアルティウスがそのデータリンクされている情報をもとにドンと行くみたいな。
ああ、そういうことか。あ、
そうそうそうそう、だ基本的に全部つながってる感じですね、
データリンクね、
うん、
ヨッシーが前どっかで言ってたけど、やっぱこの手の徘徊ドローンの、まあ、優位性はやっぱ見つけてから撃つじゃないっていうのが大きいよね。見つかってなくてもとりあえず撃って徘徊させといて、すぐ近くに刺しといて、
そう、
見つかった瞬間そのターゲットが動いちゃう前に直ちに叩けるっていうとこなんだろうね、これね。
で、味方の車両は味方識別させといて、打ち込ませないようにしといたら、とりあえずそのドローンがいっぱい飛んでるエリアはもう確保されてるっていうか、セキュア、安全地域だから進行できるってこともできるわけだね。
なるほど。
下手すると磁気位置をさらさないまま目標情報さえ捕捉できていれば、自分が発射した、発射 位置が特定されないまま向こうをこう叩けるんですよ。
そうだね、
どういうこと、
誰の位置が分かんない。そう
そう、要はあの戦闘の基本ってこう発射するやつを叩きに行くじゃないですか、そのボンボンボンボン弾を出すやつを、
はいはいはい、
こうそいつを抑えないとどんどん弾が来るから、
うんうんうん、
そいつを抑えあの叩きたいじゃないですか、
うん、
でもこう言ってこう配下型ボンボンボンボンされると、そのかなり遠くとかだいぶ前に撃たれた弾がまだくるくるくるくる回ってて、でこの発射車両っていうのはもう逃げちゃうんですよ、ビューと。
そうだね、それができちゃうもんね。
他の目がいわゆるその索敵型のドローンがいて、例えばまあドローンのアパッチ
に、それが索敵型
何索敵型、さっきのナンパ市のボスでしょ。
あ、そうそうそう、ナンパ市がナンパ市かな、ナンパ市がこう見つけたら、その空中発射してるドローンからそのダイレクト、あのそのまま古
文がね、古文がキャッチしに行くってことでしょ。
そう
そう、お姉さんお姉さん、
だからナンパ塾を叩かないとナンパ市は減らないんです。
そうだよね、
でもナンパ塾は移動しちゃうから分かんない。
あ、だからあれでしょ、だから要するにそのさ、
はい、
ナンパのリーダーとその古文のナンパ師たちは、うん、あのこのハイエースでその古文たちを新宿の街に投入するわけでしょ。
あ、そうそうそうそう、
あ、いいね、でハイエースはどっか行っちゃう、
ね、そうそう、どっかの雑居ビルだったらどっかの雑居ビルだったらその雑居ビルを叩きに行けば大丈夫だけど、
そう、
なんか分かんないけどオフィスはもう渋谷なのか、
そう、
なんかどっか外にあるから、そこからもうハイエースで乗り付けられるから、
うん、
いつこいつたちがやってきたんだっていうのが分からない、この新宿スワン的なそういう争いになるってことですね。
そういう感じですね。
なるほど、
はい、
ユーリ引いてない、ユーリ引いてない、大丈夫
大丈夫大丈夫、はい、なんとかな、
なんとかなってなんだ
まああのあと、まあこのアルティウスのこのバックあのいわゆる配下型自爆ドローンの話をしようと思ったんですが、もう多分皆さんお腹いっぱいなんで、あの、まあ、カットしますけれども
、
まあ、あのだいたい巡航速度だけで言うと60キロパーアワーぐらい出て、巡航距離が、440キロメートル。
すごい、そんなにゆっくり飛ぶんだ。
無人機、
ね、
無人機、
ね、飛べるんですよ。無人機の話ですね。
うん、ハイエースから放出される古文たちね。
古文たち。そう、フラフラフラフラするんです
。うわ、足おっせえけどずっと歩いてるな。
そう、440キロ歩けるからね。
すごいじゃん。
うん、
あ。
っていうような感じ
ですね。最大4時間の飛行。すごいじゃん。4時間ずっと歩いてられるんだ。
はい、
これちなみに4時間経ったら戻るの？
おお、
いい質問だ。
これね、分かんない。
自爆すんのかな？
家に帰るかもしれないんだ。
そう、帰るんじゃ、一応回収できるようにはしてるんじゃないかと思いますけど、実際の戦闘でどうやって回収してるのかよく分かんない。
うん、
てか回収してないのかもしれない。
確かに何かつけられちゃったりしそうだよね、何かね、
うん、
実はターゲットが出てないけどそいつを捕捨してて、
何か
使い捨てってこと、
起動していくのをさ見たらさ、ハイエースの位置が分かるじゃん、
うん、
そうだね、
自爆しないで帰ってったらさ、だったらもうどっかしらに落っことしちゃって爆発させちゃった方が、
うん、
古文たちはもう散らせた方がいいかもしれないね、
うん、無傷で降りちゃって鹵獲されちゃったらなんかデータリンクとかついてるし、ね、やばいよね、やっぱ自爆なのかね、
うん、SDGs の時代に
使い捨てですか、そう、 SDGs の
時代、人権もクソもないの
SDGs ね
すいません、いいですね、このなんかあのなんて言うんだろう、この甘辛ミックス、このなんて言うんでしょう、うん、このポップに安全保障やる、
いや、そうですよ、うん、
リスナーにはポップ聞いてる人多いからね、うん、J-POP、K-POP 聞いてる、
お笑いですよ、
お笑い
そういうことやってるから、岡田さんに誰に聞かせるんだか分かんねえって言われちゃう
そんなこと言われたんだ
いや、やっぱちょっとでも分かりやすく喋らないとね、やっぱ、
確かにね、
うん、
まあまあこういう、まあ例えば偵察とか攻撃とかって、まあ武装ヘリコプターが本当になってた任務ですんで、ま
あ
これがどうなるかっていう話ですね。はい。 まだちなみに、フラーラの方ですけれども、フラーラにもこの、空中発射が、まあ、搭載させる計画はあります。
おお。
V280 とかにもこういうのは乗ってくるんでしょうね。
なるほどね。フラーラは、まあ、フューチャーパーティカルリフトの、まあ、ヘリコプターっていうか垂直離着陸の有人飛行機航空機版のプロジェ
クトだけど、
その有人の VTOL 機に無人機を搭載できるようにしろよっていうふうに要求されてるっていうか、まあ、想定されてるんだ。
すげえハイエースってことでしょ。
そう、ハイエース作ってる。ハイエース。
そう。すんげえ、すんごいのが来るんですよ、やっぱりね。
ああ。じゃあ、ナンパし乗せられるハイエース。
そう。
そうか。
で、ちなみにアメリカもですね、このウクライナに対して、まあ、この軍事支援として、さっき言ったアルティウスの自爆型ですね。自爆型を、まあ、追加物資として送ってるんで、もう。だから、実際に戦闘でのフィードバックっていうのが入ってるはずです。どういう使い方でどういう戦果が上がってっていうのが入ってるはずですね。はい、
もう実戦投入してんだ。
実戦投入してますね。はい。まああとはまとめに入っていくんですけれども、まあまあ、米軍とか米陸軍でいうのは、まあ一人のオペレーターが複数の無人機を制御するっていうような技術開発っていうのはすごく投資してきたんですけれども、まあ、この実際にこのネットワーク化されたシステムで本当にこの、まあ、ファラに代表されるような武装偵察ヘリコプターが、まあ、いるのか、使えるのか、動作力のある組合員の代わりにそのドローンとかで
乗り組みね。
ちょっと待って、動作力乗り組みだ。乗り組み
ごめんね。
組
始まる前に組合員の話して
る。危なかった。そう、洞察の力のある乗組員を、まあ、配置できるかどうかっていうのは、まあ、現時点では完全に判断されてませんと。ウクライナとか台湾が、まあ、実際にこの武装ヘリコプターを欲しているっていうのは現状としてありますと。いわゆるドローンで代替できるか。
人間に洞察の力のある人間にをドローンで代替できるかは分かりませんっていうことを言ってるのか、
う
ん、
そういうことですね。
ああ、そういうことか。
いわゆる武装ヘリコプターに乗ってるいわゆるパイロットとかガナーの人の代わりにドローンのいわゆる遠隔で操縦してる人がそれが実際にできるかどうかっていうのは分かりませんっていう感じですね。なるほど。他にもですね、まあ、イスラエルっていうのは長年この無人航空機の監視の方の技術として、まあ、世界的リーダーとしてこう認められてたんですけれども、大規模なテロ攻撃っていうのは、まあ、察知できなかったとかもあります。
あ、うん、ハマスの攻撃を察知できなかったよねって言ってんだね。
察知できなかったよねっていうのもありますし、実際にイスラエルの指導部っていうのは、まあ、市街地戦のためにアパッチが欲しいって言ってる事実もあります。
なるほど。無人機で、まあ、一番リーダー的の存在だったイスラエルが実際有人機欲しいって言ってるってことか。
そうそうそう、そういうこと
です、ね、実戦の中で。
実戦の中で、
うん、
ということで、また攻撃ヘリコプターと無人機っていうのは、まあ、その代わりに無人機でやるっていうのは、まあ、言い切れるものなのかどうかという投げかけをリスナーの皆さんに行って、安全保障ラジオ会は終わります。
投げかけられた。
まあね、戦争やめようよ。
本当ね。
ヘリコプター好きとしてはやっぱ攻撃型ヘリコプターはロマンの塊だからね。
そうなんだね。まあそうだろうな。
なくなってほしくはないとは思うけど。
そうだよな。そうなんだろうな。
ね。まあわかんないですね。この攻撃型ヘリコプターと攻撃を含めた無人航空機システムっていうのは。多分なんか繰り返すような感じもしますけどね。無人機になってやっぱり攻撃ヘリが言うようになって、でもやっぱり無人機になってみたいな、そんな感じの気もしますけど、まあ果たしてどうなることや。
そんなバランスにでもなってきたのは最近なんでしょう。そんな議論が巻き起こってきた
最近ですね。やっぱりヘリコプターの損耗っていうのがすごいでかいっていう議論が常にあって、
うん、
それの代わりを多分無人機でっていうのを見つけたと思ってるけど、実は見つけれてないんじゃないかっていう感じですかね。まだ
代わりにはまだなりきれないのではないかと。
そうそう、
少なくとも世界で一番無人機が発達していると言われている国の人たちが実戦に入った時に無人機だけでは戦えてないという事実があるってことだよね。
うん、
うん、
という感じですね。
はい、うん、なるほど、
興味深い。
ちょっとナンパしで何か言おうと思ったけど思いつかなかった。
いや私もそう。
何
なんか実際のところをナンパしてきてないんじゃないんだじゃないんだよなと思って、なんかうまいこと言えないよね。
実際のところナンパできてない。
ナンパしてるのか。そうだな、ちょっと無人ナンパと友人ナンパの例えがちょっとうまくいかないから。
そう
無人ナンパ、なんか
無人ナンパないからな、ちょっとな
難しいところにハマってます、
ね、ドローンによる、ドローンによるナンパってこと
で。分かんない。
新しいビジネスチャンスがそこにある。ドローンナンパ、
ドローンナンパ
やめましょうか、うん、やめましょうか。はい、というところで、でしたね。
はい、
はい、ということで、まだこのファラのプロジェクトが中止になりましたけれども、まあ、まあ続報あればまたこのような安全機会、安全保障ラジオ機会でお会いしましょうって感じですかね。
わかりました。
はい、はいはい、じゃあ今日のところはこれくらいで終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様。